高島美代子のブライダルインフォメーション。皆さんこんにちは、鹿島です。今日は5月3日月曜日、ゴールデンウィーク真っただ中ですね。でもいつものようなゴールデンウィークではない方、とても多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあそれなりの過ごし方でも、1年前にね、もうこういう状況に入ってますので、私も昨年の5月よりはちょっと落ち着けて、この今年の5月を迎えられているかなという、そんな感じがしています。さあ今日はですね、ちょっと最初の方で、私はこの番組を毎月第1、第3月曜日に皆さんに お届けしていますけれども、先月の4月の5日第1月曜日でご紹介しました、重高さん、秋江さんからね、ラジオ聞きましたとお電話いただきました。お二人のね、鹿島さんというお声に、ああ、ラジオ聞いてくださったんだなという感じでした。まあ、お声からも本当に幸せあふれる表情が浮かんできましたし、本当に嬉しかったです。秋江さんのお母さんからもね、ラジオ聞きました、ありがとうございましたとメールをいただきましたが、本当に皆さんに喜んでいただけている番組のようで嬉しいなと思ってます。さあ今日のこの時間も素敵なカップルご紹介いたします。今日はですね、先日多賀大社で神前式を挙げられました司さん、千奈さんをご紹介します。司さん、千奈さん、1ヶ月経ちましたね。その後お元気ですか、いかがですか。打ち合わせの時からね、お二人とも優しさが溢れていた、そんな感じでしたので、ほっこりとした打ち合わせの時間を過ごしながら当日を迎えたという感じがしています。まあ、そのまま当日もずっと笑顔のお二人でした。披露宴の衣装はまず和装から、最初の入場は雅楽入場でした。まあ、これはもう多賀大社ならではのね、生の雅楽で入場されるという演出なんですけれども、お式の時には綿帽子の千奈さんでしたが、その綿帽子を取っての披露宴会場への入場でした。新郎様のご挨拶から始まりまして、私からプロフィール紹介をしました。小さい時はおとなしい子供でしたとおっしゃる新郎様、小さい時はよくしゃべる子供でしたと新婦様、このプロフィール紹介の中の、特技ですね、特技趣味のところをちょっとねご紹介しますね。新郎司さんは卓球と書いてくださっていました。でも後分かったんですけれども、学生時代なんと近畿大会、全国大会にまで出場されていたっていうすごい方でした。新婦千奈さんはピアノと書いてくださって、両親へのお手紙の中では、両親がピアノを習わせてくれてピアノが大好きになりました、音楽の道に進めさせてくれたことにありがとうと読まれてました。千奈さんは披露宴でドレスで再入場されましたが、再入場の後はピアノでエトピリカを演奏されました。演奏前に一言添えてエトピリカを弾いてくださったんですが、ご両親も目を細めて穏やかな表情で聞いてくださってました。でその披露宴の後半ですけれどもね、式の後に親族紹介を皆さんされているんですが、披露宴の中でも余興などをそんなにされなかったので、私からご提案をして、お二人が書いてくださった皆さんへのメッセージとともにお一人ずつご紹介をしていきました。これが皆さんね、とっても喜んでくださっていてよかったです。例えばですね、新郎様の父方のおじ様が新潟から来てくださっていたんですね。でそのおじ様へは、小さい頃新潟の温泉によく連れて行ってくれましたね、その中でも雪だるま温泉が印象に残っていますと書いてくださっていたんですが、おじさんはね、本当に私のすぐ前のお席だったんですけれどもね、うなずきながら喜んでくださってました。でその後おじさんにお話に行きましたらね、おじさんがね、あの子はそうなんですよ、温泉が好きでね、よく覚えていたんですね、本当に嬉しいですと話してくださいました。新婦千奈さんはおばさまに、とても手先が器用でエコクラフトの作品はどれも素敵、 小さい時にはよくいろんなところにも遊びに連れて行ってもらいました。本当にありがとうと。おばさまはお席が高砂席に近くてね、改めて千奈さんに笑顔を送られていました。また千奈さんの妹さんには、妹だけど一番近い友達のような存在でもあります。以前は USJ に行ったり、映画やカラオケにも行きました。これからもよろしくねとおっしゃると、妹さんは涙ぐんでらっしゃいました。で、この親族紹介はね、いつもとても穏やかになるんですね。ご紹介に添えてお二人のその方への一言もお伝えできるというので、いつもいい雰囲気になっています。ですから今後ね、結婚式披露宴を考えてらっしゃる方、内容がそんなにないわという方は、こんなことを取り入れてみてくださってもいいのではないかと思います。司さん、千奈さん、ラジオでご紹介 OK いただいてありがとうございました。どうぞ末永くお幸せに。話していても2人の笑顔が浮かんでくる鹿島でした。では今日はこの辺で失礼いたします。